時刻はお昼1時30分となりました。7月22日火曜日、彦根城世界遺産ラジオが始まりました。この番組の進行は滋賀大学3回生の原光太と
杉原雅樹
でお送りしていきます。7月の第4週の放送は、本来ならアルプラザ彦根なんですけれども、予定変わりまして FM 彦根の本社 AS アクアシステムスタジオよりお送りします。この番組は関西産業株式会社、彦根急走株式会社の提供でお送りします。
こんにちは。
はい、こんにちは。
お久しぶりです。
なんだかこんだけなんかね、なんか先週も同じこと言ってたような気がするんですけども、暑い日が続くと気がめいるというか、
溶けますねこの暑さは。
そうですね、はい、もう外を歩いてても、
うん、
なんかじわーっとなんか体の内側の何かが汗になって溶け出してるような感覚がありますね。
最近はどうされてるんですか？
最近は、うん、もう学校、家、うん、バイト先を、うん、もうそのどこかに往復するみたいな感じの生活を送ってます、
けどどこにいても彦根城は見えるという感じですね。
そうですね、家の玄関を開けたら彦根城見えますし、学校からも見えますし、あ、でもバイト先からは見えないかな。
うん、
まあでも、お山は見えます。
山は見える。
はい、
あの、なんて言うんですか、彦根城ってどっからでも見える、彦根市内に。
そうですね、うん、結構そのなんて言うんでしょう、その意外と高い建物が、遮る建物がないですよね。
そうですね、これはね、あの高さ制限が彦根にはあるんですよ。
あ、そうなんですか。
建てるときに、
はい、
うん、だからあんまりこう高層ビルみたいなね、
はあ、
高い建物はお城の周りにはない。
確かにそうですね、うん、高いマンションとかもこの辺なくて、うん、あるとしたら彦根駅の奥ですもんね、
うん、あの辺はね、彦根城の東側は、はい、あのそういう制限がない
んです。ないんですね。
だからあのちゃんと、うん、お城が見えるように、
うん、あ、そうなんですね、うん、
だからやっぱり江戸時代と一緒で、
はい、
まあ、最初はね、あのなんていうんですか、大阪夏の陣の後、
はい、
大阪夏、ごめんなさい、関ヶ原の合戦の後、
はい、
徳川と、徳川方が、
はい、
なんていうんですか、秀吉の大阪城を包囲する形で、はい、まあ、戦のためにできていった、
はい、
彦根城なんですけれども、
はい、
その大阪の陣が終わった後はもうやっぱり統治のシンボルっていうかな、うん、で徳川の時代のシンボルとして、まあ、平和の時代の訪れ、まあ、戦のない時代ですね、はい、戦いのない時代のシンボルとして、彦根城が、だからこう役割が変わったんだよね。
はい、
あの戦いのための城からこう平和の象徴っていうのが、徳川幕府の、
はい、
あの政治の始まった象徴としての彦根城、はい、だからどっからでも見えるように江戸時代もなっていた。でそれと同じで彦根の人たちは、ちゃんと彦根城がやっぱり見えるように高い建物を作らなくなった、高い建物を建てないでおきましょうねっていう、どっからでもちゃんと見えるようにっていうことなんですよね。
へ、
うん、それと気がつくと思うんですけど、
はい、
見る角度によって、
はい、
お城の大きさ違うじゃないですか。そんなことないですか。
大きさですか、お城、
はいはい、見え方、
天守閣のですか、はい、
天守、
あ、天守
のね、だからこちら側というか駅側から見てるとこれと細いじゃないですか、
はい、ああ、そういうことですか。ああ、確かに
天守は、
はい、
で、なんていうんですか、南側っていうんですか、
はい、
4番町スクエアとかベルロードとかあの辺から見てると大きいじゃん。
確かにそれは確かにそうですね。
うん、すごいと思いませんか。
長方形ってことですかね。
はい、だから不思議ですよね。普通同じように正方形になってればいいのに。
そうですね、正方形の方がなんか使い勝手は良さそうな気はしますけど、うん、
でもやっぱりね、見え方が違うっていうのも面白いなというふうに思いますし、
はい、
で、路地っていうんですか、
路地ですか。
路地、細い道ね、はい、あの大きい道じゃなくて割と細い道がこう彦根城に向かってあるんですよね。
ここ
あるんですね。そうすると建物の間から彦根城がまっすぐに見えるポイントがいくつかあるんですよ、
はい、彦根市内のその路地には。
そうです。
へえ、
あのこう道、建物の間、路地の建物の間からまっすぐ彦根城が天守が見えるっていうポイントがね、それはいくつかあるので、
はい、
探してみてください。
わかりました。それあれですかね、あの江戸時代の時に見えるように道があってそれをそのなぞっているからとかそういうことなんですかね。
あのね、彦根の道はほとんど江戸時代の道と変わりません。
あ、もう一
緒、ほとんど一緒です。城下町の中珍しいですね。
そうですね、なんか新しくなんかそのコンクリ引いてたりとか、うん、そうなものですけど、う
ん、もちろん昭和の時代に車社会、はい、車がどんどん多くなってきた時代に、
はい、
お堀を潰して、
はい、
道にしたり、
はい、まあそうですね、
はい、昭和新道という道がありますけれども、はい、城西小学校の前の道ですけれども、
ああ、あそこ、はい、
あそこは昔堀、お堀だったんですよ。一番外の外堀だったんだけど、
はいはい、
そこは、うん、まあ、社会の発展とともに、
はい、
あの道路になったりで新しく、道路をつけたところもありますけれども、ほとんどが、はい、昔のまんまの道ですね。江戸時代にできた五条か宗衛図っていうのがあるんですけれども、
五条か宗衛図、
宗衛図、あの彦根城博物館の、
はい、
ホームページ、ウェブサイトを見ると、
はい、
五条か宗衛図、昔の江戸時代の、地図がね、
はい、
彦根城の城下町の周りの地図があるんですが、
はい、
それを使ってまだ彦根の町は歩ける。
あ、そうなんですね。、
はい、ほとんど変わってないの でその五条かそれずには、誰が住んでたのかっていうのも
載ってるんですか。
書いてある。だからここが木俣さんのお屋敷なのかとかね。あ、これが高橋さんのとかね。
じゃああれですかね、うん、そのそれぞれの方のご子孫が住んでる
可能性も、
可能性も全然あるってことですよね、
うんうん、あ、これが誰々の家か。
あ、表札が心の名前と一緒だってことに。
、うん、でもちろんあの住宅なので建て替わってて、はい、区画が変わってる部分もありますけれども、はい、変わってないところもある。だからすごい面白い。で、足軽組屋敷ってありますね、
はい、
あの競り組が足軽組屋敷が今有名ですけれども、
はい、
そこの、うん、足軽さんたちが住んでいた家の区画もちゃんとあって、で名前も書いてある、
はあ、
うん、だから一度あのウェブサイトにねアクセスして
その、
見てみると面白いです
ね。ウェブ上で詳しく見れる感じですかね。
見られます。拡大もできますしね、
はい、
割とね私はよく使うんですよ。
その地図をですか。
あ、よく見ますね。
へ
え、あのなんでかっていうと、
はい、
あのなんていうのかな、僕はあの稲荷神社がすごい好きなんですよ、
はい、
あの稲荷って赤い鳥居のあるお稲荷さん、
はいはい、
で稲荷がとっても好きで、ね、昔ここにお稲荷さんあったのかなとかっていうのを見るんだけど、あんまり出てない。
あ、現代の地図だと
あの五条か宗衛図には、はい、で彦根って稲荷神社、稲荷のお稲荷さんを祀ってる社ってね、
はい、
勝手ですけど、
はい、
非常に多いと思ってるんです。
あ、そうなん
ですね。感じですよ。、
はい、
他の地方都市に比べて、
はい、
多いんじゃないかなっていうふうに思っていて、で、古いお家の庭なんかにもお稲荷さんがそれぞれ祀られてたりするんですよ。
あ、確かになんか 尊上そこらにというか、なんか小さな祠みたいなのが、う
ん、で、まあ、お地蔵さんも多いんだけど、はい、あの稲荷の社も多いような気がしていて、で あらと思って、今と昔を照らし合わせるのに、あの割とよく見たり、あるいはその割と江戸時代の人の名前とかが出てきた時に、この人はどこに住んでいたんだろうかっていう、ね、
そう
で、例えばあの陸州本社って知ってますか？
陸州本社ですか？
あの彦、ひょっとしたらね、彦根は、はい、あの世界で初めて自転車を作った人が、
あ、そうなんですか。
自転車の機構を、機構というのがシステムですね、はい、ペダルがあって、クランク車があって、ペダルを回し、ペダルを踏んで車輪を回すという仕組みの乗り物を作った平石九平次っていう人が彦根の人なんですよ。
なるほど。
彦根藩士なんですよ。で、平石九平次ひょっとしてどこに住んでいたんだろうというふうに
知ることができると。
だからこう全部名前見なきゃいけないんですけどね。
ほう。
ずっと、宗英寺のね、
はい、
で、書かれている名前をずっと見なきゃいけないんだけど、それで、あ、ここなのかというのを発見する。
なるほど。
だから、その、なんでもない喜びっていうのが、非常に、あの、面白い。
知れると。
うん。その人は、実は、彦根地方気象台の近く。
ほう。
に住んでいて、まあ、滋賀大学の近くでもありますけれども、
はい、
そのあたりに住んでいたっていうことが分かったりするという密かな
楽しみを得ることができる地図が、まあ、見れると、
そういう楽しみ方もある。
ある。なるほど。
あのごく少ない人々には
なるほど
響く
ちょっと一度あのこの後の曲の時間でちょっと見てみますね、
うん、原くんが住んでる場所とかね、
あ
そこには誰が住んでたか、
確かに分かりそうですね。
面白いんじゃないかな。
というわけでちょっと確認するために曲参ります。1曲目は島谷ひとみで甘色の髪の乙女です。どうぞ。というわけです。ただいまお送りした曲は島谷ひとみで甘色の髪の乙女でした。
そうですね、僕らの頃はビレッジシンガーズというグループが、
あのビレッジシンガーズ、
はい、歌っていた歌のような気がしますね。
はあ、
はい、
グループだった。
そうですね、はい、グループそうですね、は
い、
結構この歌は好きだったですね。
ああ、そうですか、は
い、うん、懐かしいですね。
そうですか。僕がその、だいぶ後になった時に懐かしさを感じる曲ってあるのかなって。
あるでしょうよ、そら。
いや、僕、あんまり、なんて言うんでしょう、うん、音楽っていう音楽を聴かないんですよ。
いや、でも今、うん、気になっている曲とかないですか？
それがその最近のアーティストとか疎くって。
じゃあ、ふっと浮かぶ歌とかっていうのは？
はい、
なんか浮かんでくる歌とかないですか？
ないですね。なんかもちろん有名な方は知ってますよ、うん、あの米津玄師やら YOASOBI、 Ado、 その辺の名前は知ってるんですけど、は
い、なんかアニメ あの主題歌によく使われますね、オープニングとか。
ああ、そうですね、そういった人たち歌ってますね、うん、あとはまあミセスとかね、いろんなグループありますけど、うんうん、これといってなんかその今思い入れがある曲とかがないので。
そうですか。校歌とかどうですか？
はい、あ、学校のですか。学校の校歌は多分中高が僕同じ学校だったので、はい、
うん、
あるとしたらそれですね。
あの校歌ってその街っていうのはその学校が象徴するっていうのか、その学校の周りの風景も読み込まれていると思うんですけど。
あ、はい、
例えば原さんが通ってた学校の校歌に織り込まれている風土っていうのか、建物とか。
風土ですか。
だからそれが結局何を大事にしているかっていう、自分たちのシンボルは何か 自分たちの誇りとするものは何かっていうものがその効果の歌詞の中に織り込まれているような気がするんですけど、
ね、でも中高は風景って言われるとパッと思い込まないんですけど、
うん、
小学校が、うん、まあ、名前言っちゃうと五本松小学校っていう名前だったんですね、
う
ん
う
ん、
五本松ということは松が五本あったんですね昔きっと。
そうなんですよ、うん、小学校の敷地内に五本の松生えてはいるんですけど、
うん、
別にそういう古くからあったとかいうわけではなくて、
うん、
その辺新規開発して小学校を建てた時に、うん、確かもう5本の松生やす植えたっていうそれだけだったような気がします。
なんで5本なんだろうね、3本でも2本でもよかったような気がするんですけど。
そうですね、言われてみれば確かに何か理由あんのかもしれないですけど、もしかしたら、うん、当時は知り得ないですけれども、うん、もしかしたら地名が五本松、いや、どうなんだろう、あんまり関係ないのかな。
いや、だからそういうことを、根掘り葉掘りしていくのが、
そうですね、
僕には面白くて、例えば彦根の場合だと、必ず彦根城が入っている。は
い、あ、そうなんですか、効果の中にですか。効果
の中に。だから、彦根の人たちは、彦根で育った人たちは必ず彦根城が読み込まれた効果を歌、
はい、
ずっと歌い続ける。
あ、その、
うん、だから私たちの町っていうのは、私たちの学校、
はい、
ね、彦根城っていうのはもう頭の中に刷り込まれる。
あ、
ね、だからそれぐらい象徴的なものなんです ね、 ですね。とかね、あとね、ちょっと離れると、うん、伊吹山、
あ、はい、
であとは琵琶湖。
ああ、そうですね、うん、
だからこの辺だと常世小学校だと、すがしい空が息吹根に僕らの胸はなんつらかんたらですけれど、3番まであるんだけどね、
はい、
ちゃんと思い出せって言われれば思い出せるんですよ、それぐらい歌ってたっていうね。毎朝朝礼があると、あ、みんなで歌う。で、当時は音楽の先生が、
はい、
体育館のね、
はい、
登壇されて、はい、そこで指揮棒を振って、
あ、
歌の効果の練習とかね。
ありましたね、効果の練習。
はい、やっぱり練習しましたか。
そうですね、うん、もちろん練習して、卒業式の時とかは、
うん、
練習ありましたね。
うん、
で、大抵全校集会とかでも、
うん、
歌ってたりするんですけど、うん、僕、その、中高の部活で、オーケストラ部入ってたんですよ。
はい。
なので、伴奏することがあったんですよね。効果を弾くんですよ。
うんうん、はい。
で、周りが歌うみたいな。
はい。
なので、楽器で弾いたことすらあります。
あ、
歌うだけじゃなくて。
ね、中学校はね、昔も文の花咲くし、城の麓に集い生きてっていうね。
もう。
でね、
かっこいいですね。
うん。で、二部構成になってるんですよ。二部っていうのが、男性、途中でね、男性のパートと女性のパートに分かれていて。
はい、ありますね。うん、サプラノとアルトで。
うん、なんか、未だにちゃんと歌えますからね。
やっぱり男性パートですよね。
そうです、そうです。
男性パートってなんか、主旋律が、ちょっと、耳で一番よく聞こえない方というか、ちょっとだけ変わるじゃないですか。
うん、
歌いづらくないですか。
いや、もうそれしかし、わからないので。
でもなんか耳で聞こえてくるのと、うん、その、一番よく聞こえるメロディーって、音の高さってあるじゃないですか。うんうん、それとちょっと違うのを歌うのきついなって思って、いいな、女性はって思ってたりしましたね。
ね、女性のパートはね、ちゃんと、聞こえるの。聞こえるっていうのが、はい、って思うんだけど、はい、男のパートっていうのは変だなと思って。
ですよね、やっぱりそうですよね、
うん。うん、変だと思ってました。
結構、個人的にはあんまり、得意じゃなくて歌いづらくて、
うん、
頑張ってというか、うん、ワンオクターブ下がっちゃうけど、
うん、
主旋律で歌いたいなって、ちょっと思ってましたね。
だから この辺りでは、伊吹山彦根城琵琶湖が、
はい、
象徴っていうのか、
はい、
私たちの暮らす町のシンボルなわけですよ、はい、で前回のこのセカラジで、
はい、
推薦書案を出しましたよという話があって、でその後その平和の象徴じゃないや江戸時代の政治システムがよくわかるという話がありましたですよね、
はい、ありましたね、
はい、で徳川家の日本における大名統治システムの重要性に置いたことを支持するというか、大名統治システムというのがあって、
はい、
でそれは何かっていうので、
ああありますね、はい、
あったじゃないですか、
はい、
でその中のフレーズで、お殿様と家臣たちが城下町で、暮らして政治を司ったという話がありましたよね、
はい、ありました。
でということは五条家宗衛図を見ればさっきのね、
はい、
それの実態がわかるわけ、
あ
ですよね、本当に
位置関係というか
住んでいたんだ
みたいなね、もう何分で出勤できるかみたいなそういうところですよね。
だからそので、屋敷の大きさで、
はい、
偉い人か、
ああ確かに、だからこう、そうですね、土地の広さで、
そう、なんていうんですか、階級っていうのかな、
はい、
ずっと分かってる、足軽の人たちは偉い、はい、いいこうなんていうんですか、狭い区画でみんなガーッと押し込められてるなみたいなとことか、
確かに一人でこんなに大きい土地もらってるみたいなことですよね。そうそうそうそう、
だからそんなことも分かるし、だから本当にこうなんていうのかな、この城下町の中で、うん、
はい、
政治を司る人たちが暮らしていたっていうのがよく分かるのが、しかも名前まで分かるっていうのが、
そうですね、結構個人情報ダダ漏れ
五条家宗衛図
ですね、
なんですね、いいと思います。でさっき、はい、スマホで五条家宗衛図検索して笑ってたけど、はい、何を笑ってたんですかあれは。
単純にちゃんすごいちゃんとスキャンされてるなっていう、
うん、高画質ですよね、
すごい、拡大しても文字がぼやけたりせずちゃんと見れて、うんうん、なんかいいのかなってちょっと思いましたね
じゃあじゃあ家臣の人たちは、
はい、
五条家宗衛図で、
はい、
ここ分かるでしょ、どこに誰が住んでいたか、
はい、
殿さんはどこに住んでいたんですか。
で
勉強しましたね。
でんです。でな。
でん。
で、あれ？で、
どこに住んでいたんでしょうか。
今博物館があるところ。
そうです。
名前が
表御殿。
あ、そうです、そうです。
はい。
はい。
はい。御殿ですね。
はい。
じゃあ今日、まあ前も一度喋ったけれども、
はい、
表御殿について。
わかりました。
この後、
はい、
少しもう一回復習しがてら、
はい、お願いしますちょっと名前がだいぶふやあやふやだったので、
はい、
というわけで、時報に参ります。地方を挟まりまして、この番組は関西産業株式会社彦根急送株式会社の提供でお送りしています。
はい、ですね、表御殿、
はい
急になかなか切り替わらないんですけれども、じゃあ表御殿、今の、彦根城博物館ですけれども、
はい、
ここが 政治を司る場所と、
はい、
で藩主
が暮らす
場所っていうのがありました。
はい、
はい、
役割が、
はい、でと政治を司る場所は、
はい、
と暮らす場所はなんとか向きっていうふうに呼び分けられていたんだけど、
はい、
覚えてますか。
確かあの奥側というかが暮らす方
で
こっち側があの政治をする場だったっていうのはありましたね、はい、名前までは覚えて
ない。いや惜しかったですね。そのままなんですよ、ね、
あそうなんですか。
表向き
もうそのまんま言ってれば
そうそうと裏向きじゃあ裏向きじゃない奥向き
奥向き、
はい、だから、彦根藩の政治を行うところが表向き、
はい、
奥向きは、殿様が生活するところなんですね、
はい、
で、まあ、まあ玄関入る、
はい、
まあ、彦根城博物館もそうなんだけれども、
はい、
を入っていくと思ってくれたらいいんですが、
はい、
玄関入りで右に進みますよね。突き当たってすぐ、はい、彦根城博物館行ったことあります？
博物館そういえばない。
行きましょう。
行きます。ちょっとテスト終わったらテスト終わって、はい、時間ある
いやとかいうよりも今これのこの番組終わってすぐ行った方が
今日ですか、今日ですか、
博物館の中涼しいし
あ、
やっぱりね一回行って行くといいと思いますよ。
まあ、そうですね、
うん、
行かなければいけない気はしますけど、
うん、
今日か
あのだから彦根城博物館、
はい、
表門の券売所を通ります。橋を渡って券売所があって、
はい、
真正面に彦根城博物館があるわけですけれども、
はい、
まあ、そこを入ったと、
はい、
仮定をするとあやっぱり行ってきてほしいな。
そうですね、ちょっと頭の中に地図が
言葉だけで、ね、話してもね、なんかリアルにっていうか思い浮かべることできない
ですね。そうですね、思い浮かべづらいですね。今地図がなかなか出来上がらずなんですけど
逆に言うとなんていうのかな、彦根城っていうのは、
はい、
ハードじゃないですか。
ハード、
ハードつまり建物物じゃないですか。
ああそうですね、はい、
もの、
はい、
だから江戸時代の政治システムをよく表しているものとしてのハード。
そうですね、はい、う
ん、でだからそこでどんなことが行われてたのかとか、異物ですね、
はい、
つまり彦根城の、まあ、ソフト、
はい、
ソフトウェアみたいなものが詰まっているのが、まあ、文化にしてもそうだし、
はい、
お殿さんたちがどんなものを使っていたのだろうかとか、
はい、
ね、どんなことを、この江戸時代に、なんていうのかな、どんな風な、ごめん、なんかうまく言えないけど、はい、そういうソフト、
はい、
つまりお城をぐっと手元に引き寄せてくれるハードだけではなくって、
はい、
ぐっと手元にというかもう少し近くに感じることができるのが、ひょっとしたら彦根城博物館かもしれない。
なるほど、ちょっと行かなきゃいけないですね、
うん、ぜひ行ってください。
そうですね、うん、あのいつもも
ったいないと思いますよ。
あ、
うん、
家から近い方 あの入り口から入ってしまうのであんまり通ること
にな
かった
ですね。家から近い方の入り口、大手門。
そうです、そうです、
あの方から、
はい、から
っていうことか。
あの今まで4回行ったんですけど、うん、全部そこですね。
ああなるほどね、
うん、あのもうキャッスルロードとなキャッスルロードじゃないか、どうやって行ってんだろうかな。あでもキャッスルロードですね、うん、キャッスルロードのとこからもう入って、
うんうん、
そこからあの左の方行って、
はい、
で大手門のとこから、うん、あのちっちゃい券売場のところで学生証を見せて入るみたいな、はい流れだったので、うん、そういえば行ったことなかったなと、う
ん、ぜひ表門からも入ってください。
はい、
はい、ですね。で、まあ、とりあえず玄関を入ると、
はい、
右側にね、やっぱり、ね、大きなフロアがあるんですよ、
はい、
でその広がりをね、御広間と御書院とかっていうね、
はい、
昔の建物のところにそのフロアがあって展示室がずっと広がってますと、
はい、
いうことなんですね。御広間というところはあの将軍とか、
ほう、
ね、使いのものをお使いの人たちをもてなす建物で5つの部屋からなっていたと。
5つの部屋、
はいはい、その畳の数は286枚。
ほう、だいぶ大きい、
めちゃでかいですね。だから、そういう越権の場所というのか、
はい、
すごい大きな286枚だよ。
すごいですね。なんかちょっと想像つかないとか、どんぐらいですかね。
う
ん、
で、そうで御書院っていうのはね、お殿様、藩主ですね。で家来が挨拶を交わす建物で6部屋もあったということなんですね。
はい、
でその近くに能舞台っていうのがあります。
能舞台。
能舞台。
あ、あの。のの
をする、はい、だから、お殿さんたちはこう能楽、能を楽しんだという、
はい、
わけですよね。
江戸時代ですもんね、能がその発展した、うん、あの、
まあ、あの藩主としてね、あの持って いなきゃいけない教養の一つだったんですね、江戸時代のね、はい、で能舞台というのはあの、まあ、名前から分かるように能しかしない
そうですよね
そのための施設が、
はい、
その表御殿の中にあるっていうのは、
そうですね、結構贅沢な使い方
で、めちゃだから殿様ってすごいんですよね。だからなんていうのかな、なんか原さんがなんか好きな、はい、あ、オーケストラ？オーケストラ部だったっていう話なので、
はいはい、
だから自分の趣味としてオーケストラがあったら、はい、だとしたら、オーケストラの演奏が聴ける施設を自分の家に持っていたということ
です。家に大きなホールがあるみたいな、そういうお話ですよね。そ
うなんですよね。音響とかも、あれです、楽器とかも、
はい、
全部取り揃えていて、ユニフォームもあって、はい、有名な指揮者もいて、作曲家もいて、
すごいですね。
っていうことですよね。だから、なんていうんですか、やっぱすごいお殿様っていうのはすごかったというわけですね。
贅沢な空間の使い方ですね。
うん。で、まあいろいろあるんですが、要は政治を行う場所がこの表向き、
は
い、
い
ろんな、施設っていうのが来られた方とお会いする場所だったり。藩主と家来がこういろいろ会う場所だったりっていう、はい、政治を行う場所が表向きだった、
はい
はい、でその奥ですね、そのままなんですけど、
はい、
奥向き
奥向き、はい、
でそうするとね、そこにはねやっぱり、日常、藩主たちの、あ、藩主の家族の日常だから、
はい、
また心癒されるように、
まあそうですよね、
庭とかね、
ですもんね、はい、
があるわけですね。庭園がちゃんとあって、はい、まあ、となんていうのかな、暮らしてるわけだから、水、
はい、
水だから、ま
あ、普通に飲むようなですか、
料理もしなきゃいけないじゃないですか、
は
い、
ああそうですね、
お茶も出さなきゃいけないじゃないですか、はい、来られた方とかにもね、
はい、
でそうするとやっぱり綺麗な水が必要じゃないですか。
そうですね。
でも当時ちゃんと水道のシステムみたいなものがあって、
お
で表御殿のところに
あるん
ちゃんと浄水っていうのが綺麗な水を引いた仕組みとかも残っている、
はあ、
でどの辺から引いたかっていうと、城東小学校のあたりから引いた。だからこの近くですね、このスタジオのあるね、
はい、
近くからずっと、うん、問いっていうのかな、木で作った水道管みたいなのをずっと張り巡らして、はいはい、
と
いたということですね。で、でお茶室、
茶室、はい、
うん、とかも、ありまして、井伊直弼さん、この間、はい、ちょっと話出てきましたけど、 井伊直輔さんがよく使っていた天候室っていう茶室もちゃんと復元されて、はい、いたりします。うん、で昔のその表御殿 の設計図っていうのが配置図みたいなのがいくつか残ってるんですけど、
はい、
やっぱね時代時代でね作り変えられたりしてる。
あ、そうですね、
そのいいように、
はい、
いや使い勝手のいいようにね。でその中で僕が興味があるのは、実は僕弓道をしていて。
あ、そうなんですか。
うん、あの弓ね和弓ね、
はい、
でしているので、前にその表御殿で、
はい、
もうやっぱり弓、ね、道の練習をするんですよ、お殿さんは。
まあ武芸もちゃんと鍛えないといけないですもんね、
う
ん、
でまあそれがこう庭に、庭っていうのがこの御殿の中に、御殿の庭のなにあるっていうのがね、
まあすごい
すごいんですけどね。でその場所もねやっぱりね変わってるの。
あ、そうなんですか。
うん、的を置くこうところ
は、
はい、安土っていうんですよ。
的
をこう置くところね、
はい、
その安土の場所がやっぱり違ってたりするの。
へ、
うん、でやっぱり日々の鍛錬っていうのか、
はい、
を皆さんはお殿さんたちは欠かさなかったという、
まあ、そうですね、
ことですよね。で、まあ彦根城博物館には、
はい、
井伊直輝さん、
はい、
覚えてるかな、直輔さんのおじさん、
はい、
だから直中さん、直明さん、直輔さんというふうに、はい、歴代渡っていきます。11代、はい、12代、13代と渡っていきます。で、はい、この直明さんが、すごいオタクだったんですよ。割と何でも収集する人だったので、し、こう細かにいろんなことを書く人なのね。
はい、
今日は何社
弓
を打ったとかっていう、ちゃんとこうずっと残ってる博物館には。
毎日毎日
ちゃんと。で自分の弓道具のこととかも、
はい、
ちゃんと書いていたりする。だからその展示もだけではなくて、
はい、
で博物館の中に入っている資料っていうのは面白いものがたくさんある。で、すべて、
はい、
ね、整理されてるかというとそうではない。まだ紐解かれていない資料もたくさん。だからそれは僕、まあ、少なくとも僕が生きている間には、
はい、
明らかに全貌は明らかにならないだろうし、
あ、そんなにいいですか。
原さんが生きている間にも多分
なし得ない、
ならないぐらいの膨大なものがあそこには入っていて、だからどんどんどんどんまだまだ新しい
出てくるんですね。
出てきますね。で、そういう調査はね、解読とかは今もちゃんと進んでいて、
はい、
で、博物館研究企業っていうものが発行されているので、
はい、
新しい発見とか、こんなことをこんな資料があってこういうふうなもんですよっていうのはどんどん更新されて、
はい、
だからそういう意味でも、表御殿があった、表御殿があって今彦根城博物館になっている、
はい、
ところはやっぱりなんてお城のソフト、
はい、
ハードとソフトがちゃんと揃っているんだよっていうのはよくわかるような気がしますね。
あ、
だからシンボル効果に読み込まれた彦根城っていうのはやっぱり素晴らしい、僕らにとって素晴らしい。世界遺産登録がなされようがなされまいが、
はい、
やっぱり僕らの誇り、僕らっていうのが彦根にとってやっぱ誇りでしかない
大事
感じですね。
うん、いいですね、なんだか。
五本松
五本松
よりはちょっといいかな。五本松がダメっていうわけではないけど、
さすがにこう近代になって植えられた松と比べるといいなってちょっと羨ましいですね、
うんうん、でただその五本松もちゃんと言われを調べれば誇りとなるような、
はい、
ものだなのかもしれない。だから
そうですね、
そういうものを知ろうとする努力っていうのは惜しんではいけないような気がするし、でそれが分かればやっぱ次の世代、次の人たちに実は五本松っていうのはねっていうことを
かもしれない、
誰かに言わなきゃいけない、
はい、
で例えば彼女ができたとす、あ、まだお一人いいですか、
そうですね、
募集中です彼女とかね、例えばこれが結婚して子供ができた時に、
はい、
ふるさとでない場所に住んでいたとしても、実は五本松小学校だっけ、
はい、
中学校だっけ、
まあ、小学校ですね、
五本松小学校に通っていて、この五本松っていうのはねっていうのをちゃんと言ってあげられるように、
そうですね、
すればそれが父ちゃんのかパパかな、わかんないけどのとこなんだよっていうのを喋ってあげるのが素敵なんじゃないですかね。
まあ由来があったら知っておくべきですね、
うん、じゃあ次、来週までの、うん、さ僕に会うのは今度は再来週か、違うわ、在庫があるから3週間後になるのかな、
そうですね、だいぶ後になってしまいますけど、う
ん、じゃあそれまでに五本松の言われについてちゃんと調査してくること、
わかりました、
今度お盆は帰るんでしょ、ふるさとに、
そうですね、ちょうど帰るのでそれを挟みますんで、
うんうん、
そこでちょっと資料館みたいなのがあったはずなので、
五本松楽しみにしてますね、
わかりました、
絶対になんかあると思いますけどね
あったかな、なんかあるみたいなこと言われたような言われてないような淡い記憶がありますけど、
やっぱりね、一本松でも二本松でも三本松でも四本松でもなく五本松だというところが、
はい、
なんか素晴らしいものが隠されているような気がしますね、僕には
知れないですね、はい、というわけで2曲目の方参ります。Adoで夜のピエロです、どうぞ。はい、ただいまお送りした曲はアドで夜のピエロでした。
はい、まあ、表御殿のことを喋りましたけど、
はい、
その他に彦根城っていうのか江戸時代にはあと2つ御殿があるんですよ。
はい、
欅御殿、
欅御殿
知ってますか。
わからないです。欅でできてたとかですか。
うん、源流楽楽園、元気園とか楽楽園とありますけど、はいはい、あそこが欅御殿っていうところ。
あ、そうなんですね。
うん、で、引退した藩主が暮らすところ。
ああ、ご隠居っていう言い方で合ってるんですかね。
うんうん、かな、
うん、違うかも。
藩主を退かれた方、
はい、
元藩主
の
人ですね、はい。で、そういうのが、彦根城の中に、あるということですね。で、もちろん、ここにもちゃんと表向き奥向きっていうのがあるんですね。
はい、
で表御殿と違うのは、奥向きの方が大きい
あ、そうなんですか。逆に、ね、クラス、
そうそう、だからそのやっぱり政治の、まさにリアルに行われている表御殿と隠居した、はい、まあいろんな人が出迎える場所がやっぱりちっちゃくなるよね。
まあそれは
確かに、ね、大事なのはやっぱり生活
そう、確かにそうですね、
生活っていうのがあって、まあ、そういうことなんだろうなというふうに思いますね。
はい、
だから隠居した殿様や家族が生活する、
ね、はい、建物
であるということですね。井伊直輔さんの話になりますけれども、
はい、
基礎知識として、
はい、
井伊直輔さんは、直輔公は、直中公の息子さんなんですけど、
はい
はい、何番目の息子さんだったでしょうか。
確か上にたくさんお兄さんがいたんですよね。はい、4とかだったかな。
ん
?4 番目でした。
あ、4だけ合ってましたね。
あ、合ってますか。
はい。14番目の男の子。
ああ、ぜひ。もう一桁違かった。
そうそうそうそう。で、欅御殿で生まれはった
ん
ですね。
はい、
だからすごいたくさん兄弟がいて、その14番目、
はい、14、
だから藩主になるとか、
はい、
そういう人ではなかった。
そうですよね。
あまり期待されてなかった。
まあ普通なら上からですから
ね, もうね。で、はい、14番目で、はい、なんて言うんですか、あんまり自分の人生っていうのはもう藩主になることはないだろうと思っていて、はいはい、直中さんが亡くなられて、お父さんが亡くなられたら、はい、もう表御殿にいることができなくなって、
はい、
お末屋敷、つまり、はい、今でいう埋もれ木の屋に引っ越さはったわけですよ、
はい、
うん、でそこで、あ、本当はお末屋敷って言われてる場所なんだけど、はい、そこを自分で、
はい、
埋もれ木の屋というふうに
名前をつけて、
つけてそこで暮らしはったわけですね、はい、というわけで、表御殿、欅御殿、そしてもう一つあるんですけど、
はい、もう一つ
それがお浜御殿と言われて、
お浜御殿
と言われてる御殿です、はい、松原水泳場の近くにあります。
ほう、
はい、ここも年何回か公開しているので、
あ、期間限定なんですね、
はい、見ておくといいかもしれないですね。
いつ頃なんですか、
ね、春と冬だったと思います。秋もやってたかな。
あ、そうなんですか。
あの、いいですね。そこにはね、池があるんだけど。
池、はい。
うん。その池が私はすごく好きで、好きでっていうのが面白くて。
それは、見た目が綺麗とかそういうこと
で。あのね、潮入りって言って、
はい。
琵琶湖に干潮満潮ってあるって知ってる？
あ、まあ、満ち引きはある
って。ありますね、
は
い。それを利用した、はい。池があった。
はい、ほう、
ある。だからそんなのすごいじゃないですか。琵琶湖が満潮の時には池に水が入る。
ああ、なるほど、そういうことですか。
で、干潮の潮、あの、満ち引きで干潮の時には、
はい、なくなる、お水が引
くと。そうそうそう、っていう、その見てみたいと思いません？
すごいですね。なんか池っていうとね、年がら年中張られてるイメージはありますけど。
でしょう、
はい、
だからすごいぞ彦根城
すごいぞ浜御殿、
うん、ただね、それ見ることがもうできないんですよ。
あ、そうなんですか。
だって琵琶湖の水位下げちゃったでしょ。
ああ、
ね、で南郷の洗い関で調節してるでしょ。だから見ることできないんだよね。でも復元っていうのか、できればすごいよね。
ただ復元ってなると琵琶湖の水
いや、だからなんかできないかなって。だから昔の水位に戻して、なんかこう、要は満月の時にこう、
はい、
こう潮汐がこう、
はい、
なんていうの、大潮とかがね、
いろいろ変わりますけど、
できてくるわけでしょ、はい、で太陽との関係で、
はい、
見てみたいです
難しそう。
生きている間に
もうなんかあるとしたらポンプで出し入れする
いや、なんかでもやっぱ潮入りだから淡水で潮入りっていうのは、
はい、
多分彦根城だけじゃないですかね。だから海辺のところのお庭とかはやっぱり満ち引きがあるから、そういう潮入りっていう仕組みを使ったら池はあると思うけど、
はい、
琵琶湖ならでは。
確かにそうですね。
淡水でそんなこと考える？普通。っ
ていうか満ち引きについて分かってるんですね。
うん。
なんか
きっと天文方とかいたんでしょうね。
あったんですかね。
だから平井宿平次だって自転車作った人も、はい、そういう武将の人。
ああ、そっか。
だからやっぱりハードもソフトも、
はい、
すごいぞ彦根城。
そうですね。
ですね、
どこまで分かってたんでしょうね。
で、あとはやっぱり、宿題の五本松。
はい、五本松。
しっかり。
調べておきます。
はい、ぜひこなしてください。
はい。ちょっと、事前予想を述べておくと、それぞれ一本一本ごとになんか、意味があったような、
うん、
そんなことを言われたような、あるような、ないような、みたいな感じなんですけど。
は
い、
でも、あとはね、誰がそれを考えたか。
はい、
そして五本松じゃなくても五本桜でも、はい、五本杉でもよかったのに。
確かにそうですね。
なんで松なのみたいな。
確かに、まあ、どんな理由があって他の木ではなく松にしたのか
ですよね、
はい。
そのあたり調べていくとなんか ちゃんと次の世代にで語り継ぐべきものが出てくるような気がします。
そうですね、あの、もし仮にあの、ね、自分の子供が同じ学校に通うとしたら、ね、うん、そういう意味知っておいたら、
うん、で、あと効果ってどんな風に出てくるかっていうのも興味津々ですね。
あ、確かに、どんな効果だったかちょっと忘れちゃいましたけど、それも含めて
はい、
ちょっと調べておきますね。
はい、
ちょっと自分の小学校に目向けるのはいつぶりかなって感じなんですけれども、はい、というわけで、以上のこの番組の進行は、滋賀大学3回生原浩太と
杉原雅樹
でお送りしました。来週は7月5週になります。市役所屋上からの予定です。ぜひともお聞きください。
5週はないんじゃなかった？
5週じゃないですね、8月の1週になりますね。
はい、
失礼しました、になります。ぜひともお聞きください。この番組は関西産業株式会社、彦根急送株式会社の提供でお送りしました。